Ловить мои пол, крутить мои бред, близить мои путь. Love is my fault, truth is my breath, bliss is my fault.
Om Shri Sai Ram, Radio Sai Japan, 12月号をお届けします。今月号では先月号に引き続きまして、9月21日から23日に開催されました尊神サティア・サイババ様ご生誕90周年 SSIOJ 創立40周年記念全国サーダナキャンプより、ビッディア・バーヒニープロジェクトの責任者を務めるブラザー・サッティアジット・サリアン氏のスピーチ、そして後半ではクリスマスのご講話よりスワミの御言葉の朗読をお届けします。それでは事務局のお知らせからスタートいたします。
オンシリーサイラーン SSIOJ 事務局です。2015年が過ぎ去ろうとしております。皆様いかがお過ごしですか。今年はサティア・サイババ様ご生誕90周年の年であり、多くの記念行事が行われました。しばら取りに始まり、サイの学生たちによる講演会、全国サーダナキャンプ、サイガヤトリ90、そしてご降誕祭。皆様の霊性修行にとって、どのような一年になりましたでしょうか。今年一年を振り返り、良かった点、改善すべき点を素直に反省し、今年に引き続き来年も全員でスワミと共にさらなる霊的な高みへと登ってまいりましょう。それでは2015年12月度、2016年1月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。12月25日金曜日、クリスマスが予定されております。また来年2016年のしばら鳥は3月7日月曜日に予定されております。記念祭は12月度長野グループ、奈良グループ、1月度金沢グループ、群馬グループが予定されております。ご案内は以上です。寒い日々が続きます。風邪をひかないよう、そして霊的にも健やかに新年を迎えましょう。みんな幸せになりますように。オーンシリーサイラーン。
ラディオサイジャパン。
スワミ is always about rules. スワミ ensures that every single rule has to be followed in letter and spirit. And he would always quote rule number so and so of the university telling that all boys should be residential.
実はスワミというのはものすごくルールに厳格な方で、そのことは皆さんもご存じだと思います。スワミのルールというのは、すべての、生徒たちは、寮にいなければいけないというルールがございました。
So I would use many arguments telling that Swami, if I'm living with you, it is even better than living in the hostel, Swami. I will learn everything from you directly. Swami, why do you want to give me to the, send me to the hostel?
そこで私は私なりの、論理を組み立てました。スワミ、私は寮にいるよりもここにいる方がずっと幸せです。だからなぜ私をこの幸せの場所から寮に追いやるのですかと、このようなことを一生懸命スワミに毎日のように申し上げていました。
See, these are the things that youngsters do when they want to, you know, when they get attached to the Divine Lord. And here is Bhagwan who has created in the minds of 20, 21, 22 year old youngsters that attachment to God, where otherwise they would be attached to various hundreds of different things. Here is Bhagwan focusing them towards him with his attraction, the power of attraction. He is focusing their energies towards creating a greater and greater bond with Bhagwan.
22歳の若者、23歳の若者というのは好奇心の塊のようなもので、ほっとけば世の中のありとあらゆるものに興味を持ってしまいます。したがってスワミはこのようにして我々をスワミに執着させてくれたことによって、スワミスワミスワミだけの、段階に、キープして、していただくことができました。
So that year when we were in Kodaikanal, what I did was I wrote a letter of resignation or a letter of discontinuation of MBA to the registrar。
それで、2年目の古代カナルに行くときはついに私は学校に行くのが嫌になって、退学届を書きました。なぜなら学校に行くことはスワミから離れることだったから
。 I wrote a letter saying that for personal reasons, I mean this was my first official letter, for personal reasons I would like to discontinue my MBA and thank you very much for the opportunity of having etc etc I wrote, and I was you know keeping it, I wanted to take Swami's blessings, I didn't want to take a radical step, want to take Swami's blessings and then send it to the registrar。
私はそのような手紙を書いて、スワミの、ブレッシング、スワミの祝福を受けようとしておりました。私は個人的な理由でもう大学に行きたくありません。どうもありがとうございました。
So Swami, when I gave that lesson for, letter for blessing, Swami said, what is that? And I told Swami, I'm writing a letter to the registrar that I don't want to continue my MBA. And Swami just pulled it away from my hand, threw it away.
スワミは私の書いた手紙を見たとき、これは何だとスワミが思ったので、これは私の退学届です、私はあなたのところから一瞬も離れたくありませんのでと言ったら、スワミはその手紙を取ってボンと捨ててしまいました。
And he told, go and sit in the car.
そんで彼はゴン、車、行って車に乗りなさいと。
He told Srinivasan sir to bring the car, and Srinivasan sir brought the car, and he was driving the car. Another gentleman was sitting in the front, and I was sitting next to Swami behind, and Swami was there.
その時スニャバスさんが車を運転されて、他のディボーティーの方が助手席にいて、スワミと私が二人で後ろの席に座っています。
See the drama that Swami creates just to you know reinforce the importance of attachment and at the same time the importance of following rules。
その時がそのスワミの見教え、私愛を持ったスワミの私に対する見教えで、重要性、神に執着することの重要性と、さらに神のルールを守ることの重要性をスワミは教えてくださいました。
So as we were driving down around the lake, you know, just like we have a lake here, we have a wonderful lake in Kodaikanal, and Swami would go for a drive around that lake. And as we were driving, Swami told the people, the elders who were sitting in the front, you look at this fool, see what this boy is doing. He is saying that he wants to discontinue his MBA because he wants to stay with Swami.
その時はですね、スワミがドライブをしようということで、古代カナルの湖、ちょうどこの琵琶湖のような美しい湖の周りをぐるりとドライブしていました。その時にスワミは前の席におられる非常にアシュラムの先輩方に対して、よく見ろこの間抜けをと、この後ろの隣にいる間抜けは私のそばにいたいからといって大学を退学したいと言っていると、このようにおっしゃいました。
And Swami, no, he will give his opinion, but he would also want the opinions of others to be impacted on this young boy。
その時なぜそういうことをしたかというと、スワミ自身はもちろんスワミの ご回答を直接なされますが、そうだけではなく他の方のご意見も私に聞かせるように、そのような話をお仕向けになりました。
So Swami asked, so what do you think, Krishnamurti? What do you think about him? You tell him. So he turned back and he said, Swami, what more can you think of? Here is a young boy who wants to sacrifice everything and wants to stay with Swami. It is a very good thing, Swami.
その時にその先輩方は何と言ったかと言いますと、スワミ何を言ってるんですか、彼は自分のキャリアも何もかも捨ててスワミのそばにいたいと言ってるんですよ、そんな素晴らしいことはないじゃないですかと逆に言ってしまいました。
I was in seventh heaven. I had never expected a support from an elder because they know Swami's thinking process and here he was supporting me.
その時私はびっくりしました。というのは前におられる先輩方は当然スワミの見教えやスワミの考え方をよくご存知なのにもかかわらず、なぜか私の退学届のことを支持してくださいましたので、とてもびっくりしました。
I was thrilled telling that Swami, your vote no, my vote yes. I got one more extra vote yes here.
その時にスワミはノーとおっしゃいました。私はイエスと言っています。さらにここにはもう一人イエスという方がいます。2対1ですよスワミ、2対1ですよ。
But then came the most disappointing moment from Srinivasan sir, who actually punched him, you know, friendly, in a friendly manner. He punched Krishnamurti. Hey, no Swami, he has to do his MBA because MBA is important, duty is important, he should learn more things before he, you know, stays with Swami.
残念なことにですね、もう一方の前に座った二人の方のうち、もう一方ここにおられる稲葉先生がちょっとこうつついて、お前何言ってんだよと、大学院 MBA 取ることはとても重要だから、そんなこと言っちゃダメじゃないかと諭されました。
And Swami told, chudu, chudu, Swami is telling, see, 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 that correct answer.
その時にスワミはちょろちょろ、つまり皆さん、これが正しい答えですよと。
So I was again, I thought again it's a tie. So that vote does not count and Swami has given an extra vote to Srinivasan sir and you know, he tell that chudu, anduke, velali no. You know, that's why you should go to the hostel. You cannot stay with me.
それで2対2となってしまって多数決ができなくなってしまいましたのでスワミが私はホステル寮に戻らなければならないとおっしゃいました。
Dear brothers and sisters, the point that I'm trying to make is here is the divine master. He has the whole world to think of and he is creating these experiences for youngsters to deepen their these cannot be told theoretically. This cannot be given from a lecture. These are feelings that need to be evoked from the heart. You have to feel that deeply and then Bhagavan encourages, discourages, goes up, goes down and creates an entire churning so that the real nectar of love starts coming out of the heart.
親愛なる兄弟姉妹の皆様、これがスワミのやり方でございます。スワミは決して教えを垂れたりとか、教訓を垂れたりしませんでした。むしろスワミというのは世界のありとあらゆることを統率しなければならないにもかかわらず、たった私の心、ハートの中から愛が出るようにこのようなシチュエーション、劇を設定されたのです。
And that brings us to the third level, which is actually called love or mohabbat in the Sufi theory.
このスーフィズムの神への愛の7段階のうちの3番目、モハバット、あるいは愛と呼ばれている段階になってまいります。
This I always look at this stage as the one of reflection, as the one of pining, as the one of, no, even in the absence of the divine master, you feel that surge of love for him.
この段階というのは、仮に私のとても愛するマスター、グルが近くにいなくても、私のハートから愛が湧き出てくるという段階でございます。
A sense that you feel that, even for a few moments when you're away from the Lord, you want to go closer and closer to Him. I remember going round and round for walks in the evenings in the stadium when I was in the hostel. I would go keep on going round and round and round in the stadium, waiting for the next morning so that I can go back to darshan, go back for darshan.
ある晩私は。スタジアムというそういう運動競技場の前をぐるぐるぐるぐるぐるぐる夜中に歩いておりました。なぜ私が歩いてたかというと、早く早く朝が来てダルシャンの時間が来ないかなと言って歩いておりました。
Brothers and sisters, how would we get that experience of love? How would we get that experience of love if not for that divine form, the divine form that he took on himself to attract us to.Create that attachment so that we can contemplate on him, think about him deeply, and feel that love surging from our hearts.
これが執着の第次の段階。つまりスワミが目の前におられようがおられまいが、スワミのことだけを考えているうちにハートの中から愛が染み出てくる、湧き出てくるという段階でございます。
There is always in spirituality in Indian culture, especially there is a debate which says that is it love?That causes reflection, that causes meditation. Does love come first because of which you start meditating on the beloved? Or does the meditation bring about love?
インドの文化の中で大きな論争がございます。それは卵が先か鶏が先かというような感じで、愛が先か瞑想が先かと。どっちが先なんでしょうかという論争でございます。
So what comes first? Should I think about Swami? And will that thinking process, will that continuous thinking process bring deeper and deeper love in my heart? Or should there be love in my heart before I start thinking? Is the question that, again, I am reiterating that statement.
私はこの文章を少し読み替えまして、スワミを思うことが先なのか、それともハートの中から愛が染み出てくること、湧き出てくることが先なのかについて皆さんに考えていただきたいと思います。
I do not have an answer to this question. I am searching for an answer to that. But I, as of now, my understanding is probably it is an iterative process. Once you have a little bit of love, you start thinking, it becomes deeper, and you again start thinking more. And you know, that's how the contemplation and the growth of love in your heart goes.
私はこの論争についての答えをまだ持っておりませんが、 私が考えているのはあたかも車の両輪のように、この2つスワミのことを考えることと愛が染み出てくることが少しずつお互いに、関係しながら大きく転がっていくような感じに考えております。
But whatever be the first and whatever be the second, the whole thing that comes out of it is that your heart is so suffused with the sweetness of love that you see that sweetness and that love everywhere around you. There is a smile on your face, there is confidence in your step, there is a sense of that we can achieve anything in life because we are with God and God loves us.
この、常に神のことを考え、そして愛が自然、神の臨在がなくても愛がハートから染み出てくることによって人々の顔の中に静寂性と満足がきます。なぜなら私はこれから何をしようが神は私のハートの中にいるということを知っているからです。
And as that love keeps increasing, as we feel, continue to be marinated in that love, continue to be immersed in that sense of love, thinking about Bhagavan, thinking about the Lord, sweetening our entire outlook to the world.
このことが常に神のことを神感じ、そう考え、そして常に自分のハートの中から愛を周りに出すことによって、周り全体を愛で満たすことができます。
As we keep doing that,We go to the next level, and that is called akidat or trust.
この段階をに到達しますと、スーフィズムの段階ではアキダット、信頼という段階になります。
The trust starts filling our heart, telling that He is our Savior. He, to in Him, I can confide everything. In His arms, in His hands, at His lotus feet, I can give myself, and I know that He will take care of me.
この段階というのはスワミの前に全てを投げ出すことができますよ。なぜならどんな全てを私の全てを投げ出したらスワミは必ずそれを受け止めて私の面倒を見てくれるということを、信頼できる段階です。
I remember a wonderful incident that happened sometime again during my MBA days. It was again in the year 1996.
1996年の MBA の勉強している時のお話をさせていただきたいと思います。
One day, as I entered the interview room around 3 o'clock, 2:30, 3 o'clock in the afternoon,
ある日私は午後3時半頃にスワミのインタビュールームに招かれました。
Out of nowhere, Bhagavan suddenly asked the question. There was no context to it. And Bhagavan asked the question, if I give you a tiger claw, will you keep it?
何にも前置きもなしに、いきなり前振りもなしにスワミは私に尋ねました。もし私があなたに虎の爪を授けたらあなたはそれを保持しますかと。
If I give you a tiger claw, a claw of a tiger, you know, the nail of a tiger, if I give you, will you keep it?
本当にこの虎の爪を、この爪を上げたらあなたはそれを保持しますか、持ってますか。
I was taken aback by this question of Swami and I said, Swami, Swami, whatever Swami gives, I'll take Swami.
スワミ、何でもあなたがくださったものは私はいただきますみたいなイメージの感じでした。
And then I asked Swami, why Swami? Swami, why? Why are you asking this question, Swami?
私はスワミに、なぜスワミ、私、あなたは私にこのような質問をなされるのですかと尋ねました。
Swami said, will you keep it? It is for your protection. Will you keep it?
それはあなたがキープするべきだ。その虎の爪はあなたを守ってくれるとおっしゃいました。
Just on the previous day, Swami had, I thought this was a test, because just on the previous day, Bhagavan had given a discourse, and in that discourse, Swami had said, you know, he was giving a story about the Ramayana, and in that, Rama is telling Mother Sita that, please do not come to the forest with me. Please do not come to the forest with me. I will have to go to the forest for 14 years. If you come with me, you will find, there are tigers and lions and wild animals there. Who is going to protect you?
その時私はこれがスワミの試験だと思いました。なぜならその前の日の御講話の中でラーマーヤナの話がありまして、森に14年間放逐されるラーマ神がシータに対して、森の中には虎とか熊がいっぱいいるから私についてくるなという話をされておりました。
So I thought this is a test for me. I thought some, I told, and Mother Sita says, when I have youThe Purushottam, the best amongst the humans, when I have you, why should I be worried about animals?
その時の、シータ母がおっしゃったことは、私の隣には思考心がついておられます。 なんで私が隣なんか心配する必要があるんでしょうかという答えでした。
And Bhagavan had given a commentary telling that that should be the attitude of the jivatma, of the individual, of the human, towards the paramatma. That should be the attitude. When you are there, why do I need to fear anything else? That should be the attitude. That is the attitude of love and trust that Bhagavan said that individuals should have towards the divine.
それが、個人一つの個人が、愛と信頼を持って神に仕える時の考え方ですよと。ジバートマ、つまり個人の魂が思考心に向かって考えることは、思考心が全てを面倒見てくれるんだから何も心配することはない、何も恐れることはないんだよということです。
So I remembered the discourse that previous day Swami had told, oh, this is a test. I told Swami, I will take whatever you give, but you are my protector, Swami.
そのことを思い出して、あ、これは回答は、きっとこれが回答だろう。この試験は、この回答が正しいはずだと言って私はスワミに言いました。
スワミ
は、ごめんなさい、サムリー。スワミ、私はその虎の爪をいただきますけども、私を守ってくださるのはあなたですと答えました。
And Swami said, hey, that is different, sir.
これはちょっと違うよとおっしゃいました。
Swami just brushed his, hey, that is different, sir. And he closed the topic there.
それではこのお話は終わってしまいました。
And the next day, as I came in,Again he asked me the same question. Imra, if I give you the tiger claw, will you keep it?
次の日にまたインタビュールームでまた同じ質問が来ました。
I was really getting worried telling that, see, he's not giving me, he's asking me, will you give it? Is the test continuing? What is happening kind of a thing is going on in my head.
私はちょっと心配しました。同じ質問だ。私は正しく答えてない。私はどうやってスワミに返事をすればいいんだろうか。ちょっと私は心配になってまいりました。
And I continued with my statement, Swami, whatever Swami gives, I will take, but Swami, you are my protector.
私は全く同じ回答をしました。どんなものでもいただきますけど、私を守ってくださるのはあなたです。
アッバ、パティヴルタ、バクティラ、バクティ、イルテル。No, he makes a joke telling that, oh, this is all the artificial bhakti.
それは基本的には作り物の喜悦の心だと、笑っておっしゃいました。
Third day, again he asked me the question.
3日目もまた同じ質問が来ました。
And I continued with the same answer.
私は同じ回答をしました。
That night,when I went back home, went back to the room, it was the winter vacation and all the boys had gone for vacation. I was the only person in the room.
その晩私が部屋に戻ると、その時は冬休みの間だったので、すべての生徒は家に帰ってしまって、私は一人でした。
And as I slept that night, somewhere around 3 o'clock in the night, I had a terrible dream.
その晩私はちょうど3時頃でしょうか、寝ている時にとても怖い夢を見ました。
And in that dream, I saw that I was floating, I was moving on a very smooth vehicle. I don't know what vehicle that was. It was an open vehicle and I'm going at a very fast speed. A very, very, very high speed I'm moving at, on the road.
私はどういう車かわかんないんですけど、オープンカーの上で宙に浮いていて、その車とともにものすごい高速で走っておりました。
It's an open vehicle. There is nothing in front and I'm floating at a very, very high speed. I don't know what vehicle it is. And I see...Another similar vehicle coming, and a person who looks like Shirdi Baba is there on the next vehicle.
その時に隣に同じような高速で走る車がやってまいりました。その高速の走っている車にはシルディババが乗っておりました。
He does not exactly look like Baba, but I'm looking at him. I was thinking whether I should do namaskar to him or not. And suddenly, that person reaches out and tries to push me out.
その時私は、はっきりとは分かりませんでしたけども、私は彼に対してナマスカールをするかどうかということを考えておりました。そしたら突然そのシルディババが私の方に手を伸ばして私を押してしまいました。
And, I'm trying to save myself. Why is this man trying to push me? Why is he Swami? Why is he trying to push me? Why is he trying to hurt me? Is my question, thought process.
その時の私の中の心の中では、彼は神である、神であるのになんで私、神は私を押して、私を傷つけようとするんだろうかということを考えております。
All of a sudden, I see that there is a huge truck in front of me, and there are those huge iron rods for construction. The construction rods, they are long rods that they carry in India. They carry those iron rods, and that truck is there in front of me. And I go and bang into the truck, and 6 rods they go into my chest, and it comes out from the back. It was a terrible, gory dream that I had.
その時にふと見ると前を見ると建設用のトラックがあってその建設資材としてたくさんの鉄の長い棒が積んでありました。私はそこに突っ込んでいって6本の鉄の棒が私の体を突き抜けていきました。このような怖い夢でした。
And as I No, and there that person, Swami or Shirdi Baba or that person who looks like them, he comes down and he tries to pull it out of my chest. And I'm shouting, telling that, Swami, it's paining, don't pull. And I'm pushing him aside, telling that, please don't pull it, please don't pull it.
その時私は神様、神様、スワミスワミ、私は痛いです、痛いです。どうかこの棒を私から抜かないでください。私から抜かないでくださいとお願いしていました。
Brothers and sisters, it was a dream to me, but when I opened my eyes, that I suddenly woke up with a start, my entire bed was drenched with sweat. That was the intensity of that dream. I was completely drenched in sweat. My t-shirt was completely wet. My bed sheet was wet with sweat. That was the intensity of that dream.
親愛なる兄弟姉妹の皆様、これはただの夢でしたが、私はその時目が覚めた時に、私の T シャツからベッドのシーツまで完全に冷や汗でべっとりになっていました。
And as I woke up, as I got up, sat up with a start, only one word was going on in my mind. It was Arishad Vargas, Arishad Vargas, Arishad Vargas. Arishad Vargas means the six cardinal sins, the six cardinal negative qualities that we have as a human being that the Indian culture talks about. Arishad Vargas, Arishad Vargas, Arishad Vargas is the thing that keeps on going on in my mind.
私が起きた時に私の中に一つの言葉がずっとずっとくるくるくるくる回っておりました。それは6つの大罪。貧欲とか、そういうエゴとかそういう6つの大罪というのが教えられておりますが、その6つの大罪という言葉がくるくるくるくる私の頭の中を巡っておりました。
So obviously the dream is symbolic of the six cardinal sins that have come into my heart, that have pierced me, and Bhagwan is trying to pull it out, and I am telling Bhagwan, don't pull it out, don't, it's paining, don't pull it out, don't pull it out.
それは夢がどういうことを示すかと言いますと、明らかに私を突き刺した6本の鉄の棒というのがその6つの滞在で、それを神が私から引き抜こうとしているんですが、私はやめてください、やめてください、やめてくださいと言っているという意味でした。
I went, had a wash, and I was thinking how to tell Swami. Should I tell Swami? If I tell Swami, Swami may say, hey, see, you got bad thoughts, that's why six things are coming, all these things are going. Or if I don't tell Swami, what will happen? These are the things of a 22-year-old boy, he's trying to weigh. Should I tell? Should I not tell? Should I tell? Should I not tell? It's going on.
私はこのことについて、この夢についてスワミに話すべきか話さないべきかということを一生懸命考えておりました。話せばどうせスワミにお前の6つのその滞在があるからお前とかいろいろと言われるに決まっていますので、言いたくなかったのですが、やっぱり言わなきゃいけないんだろうか、言うべきか言わないべきか、言うべきか言わないべきかということが22歳の頭の中に巡っておりました。
And as I entered the interview room that eveningI was still, that discussion was going on. Should I tell or not tell? That was still the worry in my mind. And as soon as I entered the interview room, Bhagwan said, hey, what is there in your pocket?
その夜にまたインタビュールームに呼ばれていた時に、私は未だにそのインタビュールームの中でも言うべきか言わないべきか、言うべきか言わないべきかって真剣に考えていました。その時にスワミがおっしゃったのは、hey, あなたのポケットの中に入っているのは何ですかという言葉でした。
So, I told Swami, there is a handkerchief, Swami, for handkerchief. So I showed the handkerchief.
Swami, これ私のハンカチですと言って、Swami にお見せしました。
Or kya hai? What more do you have in the pocket? I showed Swami, there's a photo. What more do you have? Swami, I have a pen. All the good things of a good student, I have a handkerchief for you, Swami. I have a photo of you, Swami. I have a pen, Swami. All that drama I was doing and telling, Swami, this is that, this is that. There was some 50 rupee note. I was not showing that.
So, I'm sorry. ごめんなさい。笑ってしまいました。良いスチューデントというのは、スワミのためのハンカチとか、スワミのお写真とか、スワミのためのペンとかを常に持ち歩いております。ですので、スワミは他に何か持っているのかと常におっしゃっているので、私はハンカチの他にもペンを持っております。お写真も持っておりますと言ってますが、そこにお金が入っていることはスワミに言いませんでした。
And then I looked, hey, Swami said, hey, what more do you have in your pocket? And I put my hand into my pocket and out came a tiger claw.
他にも何か入っているんじゃないのかと。スワミに言われたので、私が胸のポケットの中から何かを出したら、それが虎の爪でした。
You can imagine the shock in my mind, the shock in my entire being. I was trembling as I took out that tiger claw. I told Swami, this is there in my pocket, Swami. With trembling hands, my hands were trembling when I gave this, because for the last 3 days, Swami has been talking about this tiger claw, and I put it out and show it, Swami. Swami, this is there in the pocket, Swami.
その時私の手が震えていました。スワミ、スワミ、虎の爪が私のポケットに入っていました。これ3日間スワミがおったことです。スワミの質問に入ってたことです。そのことをスワミに伝えながら手が震えておりました。
And Bhagwan says keep it always with you, you will not get bad dreams.
その時にスワミがおっしゃったのは、 この虎の爪を常に一緒に身につけていなさい。そうすれば悪い夢は見なくて済むとおっしゃいました。
Here I am still thinking whether to talk about the dream. Yes, no. And Bhagwan has given two shocks at the time. First, he has put that tiger claw in my pocket. You know, it has, he had materialized in my pocket. And second, he tells me, wear it, you will not get bad dreams.
これは私にとっては2つのショックでした。一つはその虎の爪というのは私そこに入れてなかったので、スワミが明らかに物質化させてここに入れてくださったわけです。そのことが一つ目の驚きで、二つ目のショックは、それを、その虎の爪を常に身につけていなさいということの見教えでした。
And then I started telling about the whole dream. Swami, yes, Swami, I had a dream. I had this. I had that. Now, Bhagwan is listening to me as if, you know, he's listening to a rerun of a soap opera, right? You know, he's he's listening to it. Yes. Chala santosham bangaru petko. Actually, very happy bangaru petko. You keep it, and you will not get the dream again.
申し訳ございませんでした。笑ってしまいました。それで私はスワミに一生懸命夢の話を一生懸命、私こんな夢を見ました、こんな夢を見ましたと言いました。スワミはその時の聞く態度は、あたかも昼メロを聞くような、昼のメロドラマを見ているような感じでスワミをお聞きになりました。
So that, brothers and sisters, is the fourth level that I would like to leave with you, and I have been told that we need to go for a break. So the remaining three after the break.
親愛なる兄弟姉妹の皆様、これが私の話したかった4段目の段階、信頼でございます。ここまでで、残りの3つについては休憩の後ということにさせていただきたいと思います。
Thank you.
ありがとうございました。
Oh,
Om Shri Sai Ram. Offering loving and prayerful salutations once again at Bhagwan's lotus feet.
改めて、真摯に、満ちた、私の感謝と慈愛の気持ちをスワミの蓮華の御足にお捧げいたします。
We have been exploring there will be different levels of love that you know, the different expressions of love and the deeper that we go the sweeter it gets and so far we have seen attraction, attachment, love, the fulfillment of love and trust so far
今晩は今まで愛のいろいろな表現方法についてお話をさせていただきました。皆様それをお聞きになって皆様の中の愛に関する皆様の愛が導き出されていることを感じております。復習いたしますと前半部では愛の4段階魅了される執着する愛がにじみ出てくるそして信頼をするというところまで話しました。
Once your heart is filled with trust, once he becomes your everything, he is the one who is your protector, he is the one who is the roof over your head, he is the one who is like the eyelashes, the eyelids protecting the eye. Once that sense of trust, that sense of being cocooned in the womb of Sai gets, you know, engulfs you, then comes the next stage of worship or ibadat.
あなた、私たちを守ってくださる。それはあたかも家の屋根のように、あるいはまぶたのように、あたかも私たちを、蚕のように、蚕の前のように完全に守ってくださるということが完全に自分の中に染み入ったときに次の段階というのはイバダット、あるいは崇拝という段階に至ります。
崇拝。We children of Sai, we children of Swami.
崇拝。I'm sorry, sir. I made a wrong Japanese. 崇拝です。
As we youngsters, we children of Swami, we would always relate to Swami as in a very personal manner. You know, he is our Swami. You know, we should Swami should take us to the, you know Swami should come to our hostel. Swami should take us for a ride in a bus. Swami should do this. Swami should give me vibhuti. Swami should take my letter. That is our vision of Bhagwan always. You know, it's our personal relationship with God.
私とのスワミに対する向かい方というのは極めて個人的で、スワミどうか私の家に来てください、スワミどうか私の手紙を読んでくださいと、常にスワミに対してこうしてくださいというお願いに基づいております。
But all of a sudden we realize that he is not just for me, he is for the entire universe
universe. ところがあるところで、スワミというのは私一人のためのものではなく、すべての宇宙のためのものであることに気がつきます。
To me, this came very, very strongly when, you know, every day Swami would give interview and talk to me, etc. But then all of a sudden, there was this day where Swami sat on the golden chariot and went round Prashantinilayam.
それは私にとってはこういう時にその瞬間が参りました。毎日私はスワミのインタビューを受けるという栄光に属しておりましたが、ある時スワミは金色の馬車に乗ってプラサンティニラヤムを一周されるというイベントがありました。
And that golden chariot was a vehicle that was, you know, where Swami was seated at around 12 to 14 feet high. So it's a huge chariot and Swami is sitting at that height.And as we took one trial round to go round Prashantinilayam to see that, we saw that the trees would touch the chariot. So we got some branches cut and then the flooring, the road was not very good and it was, you know, wobbling, etc.
その馬車はですね、とても大きなもので、スワミが座るとスワミの高さが3メートルから4メートルという高さになるもので、しかもそれをテストで、スワミが乗る前のテストランとして、プラシャンティネアムの周りを一周ぐるっと回ったんですが、とても道が悪いんで、こうガタゴト揺れて、そっと全体がこうガシャガシャと揺れるような感じでした。
To me, it wasMy personal Swami, my Swami who is, you know, who is always with me. And all of a sudden I was thinking that, oh my God, he is going to sit on that and it's going to shake. Who is going to protect Swami? Who is going to be there to, you know, look after Swami? Kind of a fear set in.
私その時に突然こう逆に恐怖を感じました。今まではそばにいた妻に私の素浪、私の素浪だったんですが、突然素浪があんな高いところに座りになって、そんな危ないグラブなかしい感じのところに座りになって、一体誰が素浪のおそばにお使いするんだろうと。
To add to that, many of the teachers who said, they said that no, it is not going to be stable, it is going to, it may topple here, the snow, the wheels are not stable, all those things got into me, and as Swami sat there, I was shedding tears of worry, you know, telling that Swami is sitting that high, and what will happen if the thing, you know, goes? Who is going to? Should we have a seat belt for Swami, etc.? Various thoughts were coming in the mind.
そのスワミが実際にその上の方に襲われになれて、高いところにおられた時に、私は急に震えが止まらなくなりました。どうしようどうしようどうしよう、もしもひっくり返ったらどうしよう、非常に不安定に見える。スワミはシートベルトをしてくれたさるんだろうか、シートベルトがそもそもあるんだろうか、なんていうことを頭の中でぐるぐるぐるぐる回りながら、恐怖に震えておりました。
But as Swami entered Prashanti Nilayam, entered the main mandir through the gate, suddenly the realization dawned, who is he? Who is he? That realization that we can only sit down and bow down to him, we can only understand the grandeur of Bhagwan and then bow down to him, that sense came so deeply to me that I was, you know, my hair started bristling. I mean, I was, the hair started standing on end. That there was a chill down the spine, as they say. It was a tremendous experience to first time see Swami in that chariot.
そしてそういう気持ちでスワミを見てまいりましたが、スワミが一度マンディールの中にお入りになった時に、私はふと気がつきました。あそこに座ってらっしゃるのは一体誰なんだろうかと。
And that sense, brothers and sisters, when it gets established in the heart, you find every aspect of him worshipful.
その時ちょっと私の通訳が足りなかったんですけれども、補足させていただきますと、スワミの姿を見た時に、スワミが実際には思考心であるということにはたと気がつき、自分の心配というのが何も意味がないということに悟らされました。
yes, everything...
その瞬間に I'm sorry. その瞬間に私の中にスワミのあらゆる部分に対する、崇拝が芽生えました。
Yes, with Swami, everything starts with a small personal incident. Everything is very individual, personal with Swami. But his response is always global. His response is always for the universe. That kind of response comes from him.
その時、スワミがおっしゃったことは小さなことかもしれません。私に言っていることもとても、多彩なことかもしれませんが、実際には全ての一つの目、視線、あるいは言葉に全世界がかかっている。全世界がそれに、スワミによって支えられているということが気がつきました。
Radio Sai Japan.
2003年12月25日、クリスマスのご講話より。愛の化身である皆さん、多くの人がジャパ、神の皆やマントラを繰り返し唱えることや、ギアーナ、瞑想といったサーダナをしていますが、それらはほとんど役に立っていません。とはいえ、そうしたサーダナもいずれは何らかの変容をもたらします。サーダナは一時の成果をもたらすかもしれませんが、永遠の至福をもたらすことはできません。暫定的な成果のことを気に病んではなりません。心配事の大元は私や私のものという感覚です。 神を悟らない限り心配事に付きまとわれます。皆さんが悩むのは自分を肉体と同一視しているためです。ひとたび自分を真我と同一視するならば、あらゆる悩みから解放されるでしょう。ですから本当の自分を悟るためにあらゆる努力をすべきです。どのような状況に置かれても悲しみの涙を流してはなりません。肉体への執着を捨てれば悲しみから解放されるでしょう。悩みや恐れをなくして永遠に続く平安を得るには、私は私であると悟るべきです。この言葉を強く信じるなら、何も皆さんを揺さぶることはできません。肉体や物理的な財産に過度の執着を抱いてはなりません。犠牲の精神で人生を歩んで初めて皆さんは救われるのです。なすべきはティアーが犠牲であり、棒が快楽ではありません。何かを自分のもの、私のものと思うことは妨害です。何も自分のものはない、私のものではないと悟ることは妖我です。こうした妖我は皆さんに真の強さを授けてくれます。イエスはさまざまなサーダナを行った結果、そうした真理を悟りました。マリアとヨセフが幼子イエスをエルサレムの市に連れて行った時のことです。人混みの中イエスが見当たらなくなり、二人はイエスを探してあらゆる場所を回りました。その時イエスは聖堂の隅に腰掛けて祭司の説法を聞いていました。マリアとヨセフがイエスを探していたのは神殿の外でした。聖母マリアは最後に神殿の中でイエスを見つけました。マリアはイエスに駆け寄って愛情を込めてイエスを抱きしめ言いました。息子よ、何があったのですか？どこに行っていたのですか？ずっとあなたのことを探していたのですよ。イエスはマリアに言いました。お母さん、僕は神殿の外には出ませんでした。僕はずっと祭司様の話を聞いていたのです。どうして恐れるのですか？この世を信じる者は恐れを抱くでしょう。けれども仮にも神を信じている者がどうして恐れなければならないのですか？私は私の父と共にいるというのに、どうして恐れるのですか？皆さんは生まれ持っている神性を忘れ、外の世界に神を探しています。あなた自身が神なのです。自分を外の世界に探すことは愚かなことではありませんか？内を見なさい。そうして初めて神を見つけることができます。こうした一体性を理解するのはとても簡単です。まず第一に強い信念を持つことです。神と自分は別個の存在ではないと信じるべきです。深く探求するなら、神は皆さんの内にも外にもいることを実感するでしょう。
भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि नाम बिना आनंद भजन बिना सुख शांति नहीं जप जान बिना समी योग नहीं जप प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं दय धर्म बिना सत्कर्म नहीं भगवान बिना कोई अपना नहीं भगवान बिना कोई अपना नहीं हरि नाम बिना परमात्म नहीं हरि नाम बिना परमात्म नहीं हरि भजन बिना शांति नहीं हरि भजन बिना हरि नाम बिना आनंद नहीं हरि नाम बिना आनंद नहीं हरि भजन बिना
Shine.